主なる神は言われた。人が一人でいるのは良くない。彼に会う助けるものを作ろう。憲政史上初だそうで、女性首相総理大臣が誕生しました。まあ、ニュースで見てたのですが、指名選挙が第1回目で過半数を獲得したと。で、まあ、その瞬間ですね、衆議院議長が名前と票数をこう読み上げるわけですが、その時に、まあ、1回目で過半数を獲得した237でしたかね。で、その読み上げられた瞬間、ご本人が、まあ、とても、なんて言いますかね、安堵の表情というんですかね、もう見て取れるぐらいのこう表情が緩んだ瞬間があって、ああ、相当ここに至るまで、まあ、皆さんよくご存知の通り、複雑回帰な道のりを通ってきましたので、その全ての事柄を彼女のその安堵の表情が表しているなというふうに私には見えました。よくよく考えてみると、なんとなく私たちにとってですね、民主主義のお手本の国って言ったら、まあ多分アメリカのことをイメージするんじゃないかしらとね。イギリスが多分発祥なんだろうとは思うんだけど、イギリスよりアメリカの方が我々の考える民主主義の国って言った時に最初に上がるんじゃないかなと、そう思うんですが、そのアメリカ合衆国ではそれこそ憲政史上まだ一度も女性が大統領になったことはない。ね、この2回ばかし女性がいいところまで行ったんだけど、特に、口に出すのもはばかられるようなトランプさんの相手としてはね、ちょっと人が良すぎたんじゃないかしらって思われる。残念ながら二度ともチャンスがありながらそれはできなかった。だから日本がアメリカの先を行っちゃったわけで、だからついつい浮かれてしまう、そういうことが、こうなんか今週は満ちていたな、というか先週は満ちていたなと思うのですが、なかなかどうして、まあ、特にその諸外国、アメリカを中心とするメディアの論調というのはとっても厳しいものがありました。全部は調べられない、もうとてもそんなことはできないんですが、ちょっと調べた中で、特にアメリカのメディアの反応を拾ったら結構面白かったんですね。中道的と言われるロイター通信社は、日本の政治におけるガラスの天井がついに破られたっていう、まあ、割と前向きに捉えている、まあ、アメリカがガラスの天井まで破ってないっていう現実を踏まえての多分論評だろうと思います。保守系と言われるフォックスニュースは、まあ、さすがに好意的ですね。日本に新たな鉄の女が誕生したっていう、これは別に何ていうか、こう、鉄の女を嘲笑してる、笑ってるんではなくて、第二のサッチャーとしてね、歓迎されている、そういう論調だったんですね。リベラル派と言われるメディアは、おおむね、こう、批判的なことを書いてます。例えば、ワシントンポストは、女性であることは歴史的、しかし、その政策はタカ派的、保守色が濃い。まあ、女性ではあるけれども、岩盤保守層を代表するような思想を持っているっていうことを見抜いているわけですね。CNN もリベラル派ですけども、女性首相誕生は象徴的、ただし主張は伝統保守の延長線上。まあ似た、ワシントンポストと似た、多分保守化していくだろうということに対する危機感を持っているということなんだと思います。ですから、とても懐疑的に物事を見ているということ、あるいは辛口に見ているということなのかもしれない。面白かったのは、リベラル系ニュース専門チャンネルっていう、MSNBC というチャンネルですね。コメンテーターがこんなことを言ったんですね。A conservative man.In a woman's mask. かなり皮肉、辛口で皮肉たっぷりの表現、 すごく面白いですね、コンサバティブな男性が女性の仮面をかぶって首相になったって言ったわけですね。面白いなと思いました。でこの表現がたちまち SNS で拡散されて、いろんな人たちが この言葉を自分の SNS に書くようになったね。時々多分トレンドで結構上の方に上がったのだというふうに聞いてますが、ユーズウィークの日本版というそのサイトでこのコメンテーターの言葉を日本語に訳してるんですが、それは女性の着ぐるみを着た親父という揶揄ですって書いてあって、私はちょっと吹き出してしまいました。面白い表現だなと思いますね。さらに組閣が完了して、まあ、今走り出しているわけですけども、組閣が完了するまでの間、私たちの耳にはこれまでで最も多くなるという表現が走ってました。つまり女性大臣をたくさん起用するに違いないっていうね、そういう憶測があったわけです。ところが実際蓋を開けてみたら大臣は2人だけでした。女性大臣はね。でこの数字は女性の首相が誕生したんだけれども、組閣では相変わらず女性は2人だけだったっていう、その対比としてアメリカではそれが繰り返し繰り返しこう伝えられている。女性総理が誕生したけれども大臣は女性2人だけだったっていうね、まあなんていうか俺見たことかみたいな印象なんですよね。どういうことかというと、まあ、アメリカではまださっき言ったみたいに大統領にはなってない、女性の大臣はたくさんいるわけですよね。そこが日本と真逆、女性の総理は誕生したけど大臣はほとんどいないっていう、その対比が、まあ、アメリカはこれ見たことかみたいに取り上げているっていうことなんだろうと思いますね。まあ、もっとも増やそうにも増やせなかったんだと思うんです。というのは自民党の女性議員というのは衆参合わせて38人、見事に19人ずつなんですよ。で、まあ19人というのはそれなりいるんじゃないって思われるけど、200何十っていう議員の中ででしょ、19人しかいないっていう、過半数取るのにね。そうするとなかなか本音では当初6人起用かとか言われたけど選びようがなかったんじゃないのかしら。まあ、もちろん彼女だって性的と言われる同じ女性でも、女性だからといって同じ主張するわけではない、当然ですけどね。だからとてもじゃないけど大臣なんかにさせたくない人もきっといるわけでしょ、19人の中には。そういうのをこう抜いていったら本当に適材適所と表面では言うだろうけれども、実際選べなかったんだよねきっとっていうふうに思われます。だから19人しかいないっていうのが非常に大きな現実なわけですね。で私も自分のことをかなり皮肉屋だなと思ってるんですが、これまでもいわゆる女性政治家の姿を見ていて、中には本当に女性のマスクをかぶった男性みたいな、さっきのニューズウィークで言うと女性の着ぐるみを着た親父っていうような人がたくさんいたりして、なんだかなと思うことがこれまでもたびたびあったわけですから、まあ、この MSNBC のコメンテーターの表現が非常に刺さってね、つぼっちゃったっていうか、もう笑っちゃいました。本当にそうだったんですが、海外のメディアっていうのは私たち以上によく現実を見ていて、しかもしがらみがない分かなりこう歯に衣着せぬ表現っていうやつですかね、おもんぱかったりしないっていう、そういう表現をしているのだろうと思います。そしてそのこう思いの中にはさっき言ったみたいにアメリカではまだガラスの天井が破られていないっていう現実があるっていう、そこにこうちょっと鬱屈とした思いがねきっとあるんだろうと思います。だから日本に対しても首相は誕生したけど大臣は2人きりじゃないかとか、所詮女性議員は19人しかいないじゃないかっていうような論調なんだと思うんですね。 で、それに対して我々は、そうは言うけど、オタクはまだ女性総理大臣な、女性大統領はいないでしょって言って、まあ、ふふふってなるんだけれども、でも、そう言った途端に、まあ、男女比率で 50% 登用なんていうことは、もう、はるか高い目標なわけで、絶対到達できないような目標なわけで、そういう現実を突きつけられてしまう。そういうことが、この一週間の非常に象徴的な事柄だったと思いますね。史上初だとしても、女性首相誕生と表現して、そういう冠をつけなければならないのが我々の現実なのでしょ。で、その現実が根本的に問題なのじゃないか。つまりガラスの天井を破ったことが一番大きなニュースだっていう現実を私たちは今週やっぱ突きつけられたんだと思うんですね。で、その問題を固定させてきた一つの原因は創世記。そしてその創世記を引用したパウロ先生の言葉ですよね。今日読んだ方はまだいいけど、もっと男女差に、まあ、肯定的なパウロ先生の言葉いっぱい残ってますからね。かぶり物をかぶらなければ礼拝に来てはいけないとかですよ、発言してはならないとかね、そういうことを書いてますよ彼は。確かにね。そしてそれが教会の伝統としてこの2000年間ほぼ変わらずに根底に流れてきたわけですからね。それは疑いようがない。聖書がそういう状況を、まあ、補強してきたということは疑いようがない。人はあらゆる家畜、空の鳥、野のあらゆる獣に名をつけたが、自分に合う助けるものは見つけることができなかった。主なる神はそこで人を深い眠りに落とされた。人が眠り込むと、あばら骨の一部を抜き取り、その後肉で塞がれた。そして人から抜き取ったあばら骨で女を作り上げられた。まあなんか空でも言えそうなくらい我々には馴染みの深い、みんなよく知っている聖書の箇所でしょ。で、これが、まあ、例えば日本キリスト教団信仰告白に基づけばですよ、この言葉、今お読みした聖書の言葉が、信仰と生活との誤りなき規範になるわけですよ。どういうことか。日本キリスト教団信仰告白ってあまり予定人生教会ではやらないと思うんだけど、一番最初にね、我らを信じかつ告白する旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを明かしし福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり、されば聖書は聖霊によりて我らに、神につき、救いにつきて我らに、なんだっけ、与える神の言葉にして信仰と生活との誤りなき規範なりって書いてあるんですよ。旧新約聖書、旧約新約に書かれている事柄は神の言葉であって、我々の信仰と生活との誤りなき規範だっていう、そういうふうに信仰告白している。そして最近、ここ20年間、日本キリスト教団は、この信仰告白に基づかない信仰は、まあ、邪教であるとして、許さないわけですよね。そしてこの信仰告白から導き出された教権教義、逆ですけどね、成立の順番から考えたら真逆なんだけど、でも教権教義に従った教会以外は存在を認めないっていう、そういうことになっているわけでしょ。そしたら私たちにとって、この創世記に書かれている、あるいはパウロ先生がそれを引用して喋っている、あの事柄が一つ一つすべて信仰と生活の誤りなき規範だと信じなければ、日本キリスト教団の信徒ではありえないって言われているわけですよね。恐ろしいね。っていうか、私からするとバカじゃねって思うことですけど、そういうことでしょ。そうすると、女は男から作られたという、その順番こそが秩序であるっていう話ですよ。そして、 女と男以外のセクシャリティは存在しない。それが神の御心なんだっていう。それが信仰と生活の誤りなき規範なんだって我々に迫ってくるっていうね。そういうことを今の日本キリスト教団は言ってるわけですよ。人は言った、ついにこれこそ私の骨の骨、私の肉の肉、これをこそ医者と呼ぼうでね、まさに一種から取られたものだから、一種から取られたっていう、ね、その順番が大事なんです。逆ではないみたいなことを言うわけですね。ところが新教大学聖書では彼に会う助けるものって翻訳されていますよね。これ、口語訳、1955年の口語訳では、彼のためにふさわしい助けてって、まだこっちの方が、印象良かったんだけど、彼に会う助けるものとなった。最近出た聖書協会、聖書協会共同訳っていう一番新しい翻訳でも、彼にふさわしい助けてになっている。同じ年に出た聖書新改訳2017でも、人のためにふさわしい助けてとなっている。つまり、軒並み助けてと訳されている、この事柄を、僕はあまりヘブライ語できないのでわからないんですが、岩波版の聖書では、やはり彼と向き合うような助けてと書いているんですが、そこに注釈がついていて、ヘブライ語の字義通りに言えば、彼の前にある存在としてのって書かれてるんですよ。つまり、助けるものっていうと、私たちのイメージの中では、それは助手とかアシスタントですよ。でも、そうじゃない。ヘブライ語の字義通りにそこを読めば、彼の前にいる存在として作られてたっていう、そういう意味だってわざわざ書いてるんですね。で、もしそうだとすると、彼の目の前にいる相手ということは、その相手から見たら、その相手の目の前にいるのが私っていう、そういう関係性を意図していることになるわけです。お互いに目の前にいる存在ですよ。で、そうである。お互いが目の前にいる存在であることをきっと求めているわけですね。この言葉は。で、それは単に仲むつまじく向かい合っているだけじゃなくて、時には議論し合い、時には異論を唱え、場合によっては敵対的になるかもしれないけれども、それがふさわしい助けてという意味なんだっていうことでしょ。いつでも彼の言いなりになるアシスタント、助手として目の前にいるんじゃなくて、そこに立てられている、場合によっては異論を唱え、議論し合い、敵対することだってあるであろうけれども、それがふさわしいんだっていう、そういう意図をもしかしたら創世記は持って書かれているかもしれないっていう。で、少なくとも主従関係ではない。メインがいてアシスタントがいる、主人がいてそれに従う者がいるっていう、その主従関係で作られたのではないっていうことだけは確かなんです。そのことに気づかされてハッとするわけですよね。助けてたる女性が初めて総理大臣になった。つまり二次的存在としての であった女性が初めて総理大臣になったっていうことではなくて、誰それさんが総理大臣になったということで構わないわけですよね。まあだから、そうじゃない現状の中にあって女性が総理大臣になるというのはものすごい大事なことですよ。多分、申し訳ないけど、誰であれ、女性が総理大臣になるとしたら、それはこれからのロールモデルに絶対なるわけですね。トップになるんだっていうことが、 全然不思議なことでも何でもないっていうことになる。だからそれはものすごく歓迎すべきことだと思いますよ。そこまで至ってないからこそ、その出来事はものすごく歓迎するべきことだし、大事なことだと思う。でも、それは我々が未成熟だからでしょ？そうじゃなく、誰それさんが総理大臣になったっていうことが、第一のニュースであるべきですよね。そこまで我々は成熟してないから女性が総理大臣になったということが第一のニュースになるわけですよ。社会が成熟してなかったっていう。それがいつなのかね。いつ成熟するのか。もしかしたらほど遠いかもしれない。だからこそ、教会はまず、成熟に向かって一歩一歩進んでいきたいと思うんですよ。そんなね、順番、秩序が大事なんだ。男と女しか作られてないじゃないかみたいなことが、信仰と生活との誤りなき規範だなんて言ってる以上ね、教会だって成熟には向かえない。もうそれは諦めた方がいいくらい。もう途方もないことになります。でもそうじゃない。言っているのは目の前に立つ存在として作られたものが必要なんだっていう。それはいつでもなあなあの関係じゃなく、場合によって敵対するかもしれないけれども、でもその相手と一緒に生きていくことが人間には求められたのであって、それこそが神の御心なんだっていう。そこに向かって、私たちがまず一歩を踏み出さなければならない。そういうことなのかと思うのです。お祈りをいたします。すべてのものを愛し導いてくださる神様、あなたの深いご計画により、私たちには命が与えられました。私たちはあなたの深いご計画によって、人と人との間で生きるものとされました。その意味を覚え、考えるものとならせてください。私の思いではなく、あなたの目に正しい選択ができるように導いてください。復活の主イエス・キリストの御名によって、誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。